今日の聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙第7章1節から6節までをお読みいたします。ローマ人への手紙第7章1節以下。それとも兄弟たち、あなたは知らないのですか？私は律法を知っている人たちに話しています。律法を支配するのはその人が生きている期間だけです。結婚している女は夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死んだら自分を夫に結びつけていた律法から解かれます。したがって夫が生きている間に他の男のものとなれば姦淫の女と呼ばれますが、夫が死んだら律法から自由になるので他の男のものとなっても姦淫の女とはなりません。ですから私の兄弟たちよ、あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのです。それはあなた方が他の方、すなわち死者の中からよみがえった方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになるためです。私たちが肉にあった時は律法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて死のために身を結びました。しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に死んだので律法から解かれました。その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって仕えているのです。今日はこの箇所から新しい御霊によってと題してしばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。今日の聖書の話はなかなか考えさせられることが書かれています。あるところに夫と別れたい妻がいました。その人は夫のために自分は苦しめられている、不自由を強いられていると感じていたのです。それで離縁して新しい人と人生をやり直したいと考えるようになってきました。けれども聖書の戒めである律法によれば相手が生きている間は再婚することができません。それで人知れず夫が死んでくれたらいいのになぁと思っている、そういう話をパウロはここでし始めたのです。パウロはここで律法によれば相手が生きている間に再婚すると姦淫の罪と言われる、でも相手が死別した場合は自由になる、そういう話をし始めました。昼ドラのような話です。人の心の闇の部分を語っていると言っていいと思います。パウロがここで語っているのはその自由を求める人にとっては二つの邪魔な存在があるということです。一つは夫であり、一つは律法です。そんな決まり事さえなければ自由になれるというわけです。まあ、けれども別の言い方をするとその決まり事があるから人はみだらな生活にならずに済んでいるということでもあります。まあ、そしてその時の問題はというとその自由を求めている人は 自分の欲望が正しいと考えてしまっていることにあります。パウロがこの話をし始めたのは前の6章の最後の23節でこういうふうに言いました。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。先週の箇所では罪の奴隷となっている、欲望に従う生活というのは死を招くのだということが語られていました。それでその罪の欲望が死を招くということをここで一つの例え話を通してイメージしやすいように語っているわけです。今日の聖書の箇所は私にとっては慰められる箇所です。というのはパウロはここであまり上手な説明ができていないんです。パウロのような人はいつもこう完璧な説明と理屈があるというふうに感じるわけですが、今日の話はインパクトはなかなかすごいんですけれども、ちょっと何が言いたいのかよくわからないという部分があります。それで少し整理してみたいと思うわけです。パウロはここで2つの生き方を描こうとしています。一つは神のために身を結ぶ生き方があると言っています。そしてもう一方で死のための身を結ぶ生き方があると言っています。この二つの生き方を描こうとしているのです。その悪い生き方の方である死の身を結ぶ生き方というのはどういうことなのでしょうか。死の身を結ぶというのは考えてみるととても恐ろしいことです。この死の身を結ぶ生き方というのは自分の欲望に支配された生き方ということです。そして自分の欲望に生きるということは自分を殺すことになるし、相手も殺すような生き方になってしまいます。パウロもかつてはこの死の身を結ぶ生き方をしている人でした。その頃のパウロはというと立法主義的な生き方をしている人のもう代表のような人でした。もちろんその時パウロは自分の欲望を満足させるように生きようと思っていたわけではありませんでした。けれどもその時のパウロはというとキリスト者を見つけては殺していこうという仲間と一緒に働いていました。そういう生き方が正しいと考えていたわけです。それがパウロの欲望だったというふうに言ってもいいかもしれません。ここでパウロが描いてみせた再婚を求める人の姿とかつてのパウロの姿というのはまるで正反対のように見えるのですけれども、実は本質的には同じことを考えています。パウロはそのキリスト者を見つけて殺していこうという生き方をしていて、そういう自分の生き方が正しいと思っていました。このパウロの生き方と再婚したいと思っている生き方は同じようではないように見えるわけですが、結局のところ自分の考えを貫き通すためには他の人を殺してしまえばいいという考え方になっていました。私たちは相手を殺してまで自分の理想を手に入れたい、そこまではなかなか考えてはいないと思います。ですからこの例はちょっと極端な例と言えるかもしれません。けれども パウロはここで私たち自身の中にある自己正当化というものは相手を殺すことなのだということに目を向けさせようとしているのです。5節でパウロはこう言っています。私たちが肉にあった時は律法によって目覚めた罪の欲望が私たちの体の中に働いて死のために身を結びました。ここに律法によって目覚めた罪の欲望という言い方があります。律法があることで自分がしたいと考えている欲望がはっきり分かるようになったのだと言うんです。肉にあった時というのはキリストの霊に支配されていなかった時ということです。人には自分の思いがあります。欲望があります。自分なりの正義感があります。そういう時人は不自由になってしまいます。そしてそのために死に支配されてしまうというんです。死の実を結んでいるのに、死に足を向けて進んでいるのに、自分は自由だと思い込んでしまうのです。しかも厄介なのは自分の好きにしたいという思いが自分を殺しているということに気がつかないのです。キリスト者を迫害していたパウロはまさにそういう生き方でした。自分が正しいと思いながら反対に自分を殺すような生き方をしていたのです。罪の欲望とこの5節に書いてあります。例えば前の6章のところでも今日のところでも挙げられているのは、一つは性的な衝動、欲望のことが刺激されるとそれが形になって現れるということが語られています。そしてそういうことは罪ですよ、良くないですよと言われると余計に心が刺激されてしまうということがある、こういうことはゴシップ誌を見ればよくわかることです。自分を破滅に追いやっているのに目の前の甘い蜜に夢中になってそれが身の破滅を招いているということになかなか気づかない。分かりきっているのにと思うのに毎日そういうゴシップの報道で満ち溢れています。ダメだと言われているのにやってみたくなる、そういう誘惑に対する弱さというのは誰にでもあります。そしてそこで私たちはいつも悩んで苦しむことになります。もう一つの生き方があります。6節をお読みします。しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に死んだので律法から解かれました。その結果古い文字によらず新しい御霊によって仕えているのです。パウロはここで以前の夫であった律法が死んだと語り始めます。このあたりがあまりうまくないのでどう理解していいのかちょっと難しくなってしまうわけですが、パウロが言いたいのはこういうことです。それまでは律法に支配されていて、そのためにかえって反発して自ら破滅の道を進んでいたけれども、主イエスの救いの御業によって神の聖霊が私たちを支配してくださるようになった。新しい生き方になったものは神のために身を結ぶようになるのだというわけです。この新しい生き方というのはどういう生き方なのか、パウロはこの手紙の5章からずっとこのテーマで語り続けています。そこで語っているのは 新しい生き方というのは主イエスを信じるようになってからの生活のこと、洗礼を受けてからの歩みだということを語ります。以前私はバラの苗を買ったことがあります。でその苗はどういうことなのかよくわからなかったのですが、別のバラの茎のところに接ぎ木された苗でした。初めはこれが接ぎ木されたものだとよくわからなかったんですけれども、このプラスチックのボンドのようなものでですね、こう枝がくっつけられていたので、あ、これは接ぎ木したものなのだということが、まあ、後になってわかったわけです。ちゃんとバラの花が咲くのかなと思って心配していたのですが、数ヶ月経つとちゃんときれいなバラの花が咲きました。切り花でも確かにきれいな花を咲かせることができますけれども、接ぎ木された花は一度咲いて終わりではありません。何度でもまた季節が来れば花を咲かせることができます。まあ、その意味ではバラの花ではなくて実をつける何か別の果物か何かで例えた方が良いのかもしれません。接ぎ木されて新しい命を得たその枝は一度だけ実を結んで終わるのではありません。キリストに接ぎ木されたバプテスマを受けた私たちはそれからキリストの実を結ぶようになるのです。接ぎ木されることで新しい人生に生きることになります。そこでは立派な実を実らせないと自分の存在価値がないのではないかと考える必要はありません。私たちの主は理想的な実を実らせる木を愛してくださっているわけではないからです。今のあなたから実る実、私たちの主はそれを喜んでくださるお方です。私たちは律法から自由にされました。それは理想像から自由にされたということです。私たちを縛っていた律法は、以前の夫はもういなくなった、そして新しい主人として主イエスが来られた。まあ、ただこのイメージもあんまり、再婚相手がイエス様というイメージもですね、あんまりいいと言えないような気もするわけで、このパウロの例え話というのは少しもうちょっと上手な言い方があるんじゃないかという気がするわけですが、ただパウロはここでこの結婚の例え話を通して描きたかったのは、本当に新しい生き方ができるようになったんですよというそのメッセージを伝えたかったわけです。古い文字である律法の考え方に支配されるのではなくて、聖霊は私たちを新しくしてくださるお方なのだということです。まあ、適切なイメージかどうか少し考えるのですが、こんなイメージをしてくださると良いかもしれません。以前の夫である律法さんは理想像を押し付けてくるタイプの人でした。いつもこうあるべきだ、もっとこうしてほしいと要求を押し付けてくるわけです。まあ、もちろんそのことも悪いとばかりは言えないので、要望がわからなければ答えようにないという部分があります。またパウロはこの後の7節以降でですね、前の夫である律法君の良さについて語っていきますので、あまり悪口は言わない方がいいのかもしれません。ただ新しい再婚相手である聖霊さんは形からはめてくるタイプではないわけです。私たちを内側から助けてくれる、働きかけてくるタイプです。私たちの心を支えて やる気を起こさせて、いつも励まして、力をつけて私たちをサポートしようとする、それが聖霊です。6節に新しい御霊によって仕えているのですと書かれています。新しい御霊によってというのは、聖霊が主人ではないということです。私たちの主人は主なる神様です。聖霊は私たちがこの主人にお仕えすることができるようにする私たちのサポート役ということです。聖霊は私たちがこうでなければならないのだという私たちの固定観念から私たちを自由にしてくれます。そしてそればかりか、私たちが欲望に支配されていることからも自由にしてくれます。こうでありたい、こういうふうにしたい、そういう自分の願いからも聖霊は私たちを解き放ってくださいます。何が悪いことなのかを気づかせてくれます。そして喜んで主にお仕えすることができるように、聖霊は私たちを内側からサポートしてくださるのです。私たちには強い味方がいる、それが聖霊です。自分一人で自分の欲望や誘惑や罪と戦っていくのではなくて、聖霊が新しいパートナーとして私たちを励ましてくださる。この聖霊の励ましを受けながら、私たちは神のための実を結ぶものとなっていくことができるのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、私たちには自分の思いが正しいと考える、そういう思いがあります。自分の欲望や自分の願い、自分の願望、それが願っているようになるようにと、そういう思いがあります。そしてそのために、その邪魔となる人を疎ましく感じる、いなければいいのにと感じる、そうやって相手の存在を否定するような、そういう思いが私たちの中に生まれてきます。主よ、私たちを憐れんでください。私たちは罪深いものです。あなたは私たちを古い固定観念から、こうでなければならないというこだわった私たちの思いから、あるいは聖書の戒めから、私たちを自由にしてくれます。新しい御霊によって、私たちが新しい生き方ができるように、私たちを内側から作り変えてくださいます。あなたの聖霊が私たちに与えられていることを心から感謝します。主よ、神の実を結ぶ、あなたが喜んでくださる実を結ぶ、そういう生き方をしていくことができますように。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。